はようございます。私たちは今受難節の真っ只中にいます。神様に招かれて教会に来ている人、礼拝に集っている人は毎年この時期にイエス様の十字架の苦しみの話に直面します。そうしますと、なんとなくですけど、この時期こう心が重くなってしまったり、あとこう思い浮かぶ考えがネガティブになってしまったりなりがちです。でもこう思いますと、これこそが人の罪を知っているからであり、そのことをやはり意識しないではいられないからだなと思います。実は人の罪というのは周囲を痛めるだけではないんですね。自分自身とをどんどんどんどんこう闇へと引きずり込んでいくようなことがあります。時には夢や希望を持たせないで、本当にこう羽ばたこう、前を見ようとしているものの足をつまずかせたり、また本当に希望に満ちて歩もうとするものの翼を折ってしまうことさえあります。でもやっぱりこの受難節、イエス様の十字架を思えば、どうしても自分自身の罪と向き合わないっていうことはできないですね。それにやはりその自分の罪の部分、本当にその罪深い部分っていうのを見ないでこの受難節を過ごすっていうのは良くないなと思うんです。しかし必要以上にそのことに心を奪われてしまって、自分自身を必要以上に傷つけてしまう、それは違うと思います。今日は神様の救いというものをちゃんと受け取って、そして神様に許されているということをしっかり心に留めて、生きるために罪と向き合う、そういうことができるように、その過程を御言葉からいただきたいなと思います。まずはじめに12節から15節のところを開いている方は一緒にお読みしたいなと思います。いいでしょうか。では12節からいきます。3、はい。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。最高法院で大祭司たちに尋問を受けて暴行を受けたイエス様でしたが、夜明けになると刑の執行を確実にするために総督であるピラトの手に身柄が渡されます。当時のローマの支配下にあったイスラエルでは、ローマ政府が立てているポンテオピラトという総督の審判を仰がなければ十字架の刑につけることはできませんでした。そこでイエス様はピラトに審判をこう下していただくために、イエス様の身柄を引き渡すことになったわけです。ピラトは最高法院でのやり取りと同じようにイエス様にユダヤ人の王であるかと尋問します。イエス様は、それはあなたが言っていること、あなたの言っていることですとだけ答え、その後沈黙します。自分が死に直面する死刑、十字架の本当にその刑にかかって死ぬかもしれない、そういう時に自ら一切 弁明をしない、ただ黙り続けるイエス様の姿をピラトはとても不思議に思ったと五節に書かれています。おそらくピラトの中ではここでは不思議に思ったっていうふうに書かれていますけど、おそらくピラトにとってはその自分を弁明しないイエス様の姿っていうのはすごく不気味に思ったと思うんですね。やっぱり私たち人ですから、自分がこうすごく悪者にされ、ましてや非がない時にはどうしたってやっぱり自分の正義というか正しさを主張したい、それが人のありようだと思うんですね。ピラトも同じようでしたから、おそらくそういう中で黙ってるイエス様の姿っていうのはこう本当に気持ち悪いというか、なんかちょっと人間離れしてて、いや不気味だなっていうふうに覚えたんではないかなと思います。そしてですね、6節からはそこに加えてこのその真偽を興味津々で見守る群衆の様子がこう入ってくるわけです。そして十字架刑が決定するまでのことが描かれているんですね。その人のやり取りが書かれています。ピラトはイエス様に対して刑に相当するような悪事を見出すことはできませんでした。だから本当はイエス様に対してピラト自身がこう審判を下すというか、十字架刑を決定するその責任を背負うのを心の底ではすごくこう嫌だったんですね。どうにかここから逃れたいと思っていたわけです。そんな時に群衆の求めもあって、この杉越のお祭りの時に一人あの囚人を釈放するという、 こうずっと続けてやってきているイベントといいますか、こうそういう習慣があったわけですね。群衆がそれを求めたのと同時に、しめしめ、これでイエス様に十字架刑をこう自分の責任であの言わなくて済むっていうふうにピラトは思ったわけです。しかしながら群衆は祭司長や立法学者たちのこう追いも後ろからの、ね、後押しもあってか、十字架につけろと騒ぎ出すわけですね。イエスを十字架につけろつけろと騒ぎ出すわけです。でもどうしてもやはりピラトは自分が悪事を見出せてないイエス様に十字架刑 をこう宣言するっていうのを避けたいんですね。だからそのやり取りが今の12節15節に書かれているわけです。一体どんな悪事を働いたというのか、だから十字架につけるのは違う、十字架囚人で救う方は違うんじゃない、本当にそういう気持ちでピラトはいっぱいだったわけですね。でもますます群衆はこう勢いが熱狂的になり、そして十字架につけろ、十字架につけろ、イエスを十字架につけろと騒ぐわけですね。その中でピラトは心の底から悪事がないのにどうして十字架につけるのか、自分がどれをどうして宣言しなきゃいけないのか、そういう心の底からの声があったわけです。しかしながらピラトは目の前に映る、そして耳から直接入ってくる群衆の声に動かされ、イエスを十字架にかけるという判決を下すんですね。五節のところに五節とか聖書に書かれているように、妬みだということも分かっていたわけですね。イエス様に罪があって十字架を叫んでるんではない、刑をここに連れてきたんではないということをピラトは重々承知していました。だからこそ余計やっぱり十字架刑を自分が決めて言うっていうのはどうしても本当は避けたかったことだと思います。でも本当にそのことは願いかなわずというか、思惑かなわずというか、 イエスはイエスを十字架につけるというここで宣言をしてしまうわけですね。審判を下すわけですね。十字架につけたのは誰なんでしょうか。本当にここでこの十字架にかかるまでのおかかりになるまでのやり取りを思いますと、誰が一体イエス様を十字架にかけたのか、そのことを私たちはやはり思わずにはいられないですよね。真実をねじ曲げても人に好かれたい、そういうふうに思ったピラトの思いなのか、神様から知恵と権威をいただき、この地のすべてのことを任されていると信じて、そして地位と権威と名声を守ろうとしている祭司長たちのこう願い、願望というか欲というか、そういうものなのか。自分たちは神様から選ばれた民であり、神は私たちの思い通りにことを運んでくださる、それは神様がくださった祝福なんだと信じて、自分たちで理想の神様を作り上げている群衆なんでしょうか。この人たちの中に共通して見えるものがあるんですね。それは神様よりも大事なものがあるっていうことです。じゃあそれって何なんでしょう。それは自分です。私たちは本来神様が私たちを作ってくださっています。私たちは主に作られたものなんです。だから本当は神様って一番大事なものなんですね。なぜなら私を作ってくださったものだから。しかしその自分っていうものが神様より大事になってしまい、自分を守るため、自分の今持っているものを守るため、そのためにイエス様は十字架におかかりになったわけです。しかしですね、神様が愛してやまない、それも自分なんですよ。その人そのものなんですよ。神様は私たちを作られるときに、自分を愛するように人形を作ったんではないんです。神様の思い通りに人が全部動くようなロボットのような、そういうものを作ったんじゃないんです。私たちは神様に愛されていることを知り、そして私たちも自らの意思で自分で神様を愛するように作られてるんですね。選べるように作られてるんですよ。その自分というものが本当に神様から愛されてる存在であるっていうのも事実なんですね。この十字架を思うときに、私たちのその自分の中にある自分という思いは、イエス様を十字架にかけ、そして命を奪ったものでもあります。しかしながら、それと同時に一方で、神様が愛してやまないそのものであるっていうこともあるわけです。そのことを十字架を見るときに私たちは受け取っていきたいなと思います。そして一方、イエス様が十字架におかかりになるそのお姿に目を留めていきたいなと思います。29節から32節と、あと34節をちょっと一緒にお読みしたいなと思います。開いている方は一緒に読んでください。29節からいきます。3、はい。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵った。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てるもの、 十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱して言った。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。もう一箇所34節を一緒にお読みしたいと思います。3、はい、3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。罪のない罪人として十字架にかかることになったイエス様。ちょっとここでさらに旧約聖書からイエス様の十字架におかかりになった姿を聞いてみたいなと思うんですね。イザヤ書の53章7節から8節、開きたい方は旧約聖書の1150ページになります。そこに十字架におかかりになったイエス様の姿を苦難のしもべとしてイザヤが神様から語られたことを記しております。ちょっとそこを思い浮かべながら聞いていただきたいなと思います。お読みします。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民、民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。十字架におかかりになって罪のないイエス様が命を落とされたことが、このようにイザヤ書では記されています。イエス様は罪人でないのに拷問を受け、侮辱され、罵られ、そして本当にこの世の残虐さの極みを味わわれたわけです。さらにその傷ついた体で十字架を自らが担いで、そして処刑場後あるゴルゴダまで晒し者のように歩かされたんです。しかしイエス様は一言も言葉を発せず、そして少しでも楽になるもつ薬の入ったブドウ酒をも口にせず、今あるその極みの苦しみから逃れることはありませんでした。私たちは本当に愚かで弱いです。濡れ衣を着せられてこのような状況にあったら、自分の正義をこう言わずにはいられないでしょう。おそらく撒き散らすように、無実だ、私は罪がないと弁明をすると思います。本当にこう自分に苦難が押しかかった時に誰かに押し付けて逃げたいとも思うし、またその屈辱に耐えられるほどのこう芯はありません。本当にそのことを思うときに、逆に言えば神の子だからできたことなんですね。人では到底できないわけです。神様の子だから、だから神のご計画を実現できた。自分が本当にもう苦しみの極地のようなところまで、極限まで晒され、そして苦しみ苦しみ抜いて命を落とすようなことがあっても、決してイエス様は心が折れることがなかったんです。ただただ父なる神から託された使命のために 人となり、人のように苦しみもだえ、十字架におかかりになって命を落とされたわけです。この姿を思うときに、本当に私たちは思わなきゃいけないことがあるんですね。本当にイエス様が神の子だということを、私たち自身が本当にやっぱり真摯に信じることって大事だと思います。そして本当に付け足しなんですけど、イエス様はその人に裏切られただけではないんですね。34節で読んだように、自分を使わした父なる神もその十字架ので死を迎えるまで助けでは与えなかったんです。イエス様は本当に苦しまれた中で自分に託し、そして本当にその使わした父なる神ですら助けを受けることがなかったんです。一人で全て背負ったんです。たった一人で、この姿を、本当に十字架の姿を思うとき、私たちは絶対に知らなければいけないと思います。イエス様だからこそ、この方だから私たちを救えるんですよ。イエス様しか私たちを救う手段はないんです。私たちが本当に自分で立てないほどの苦しみに遭うことがあるかもしれません。自分でどうも解決できないような問題に突如ぶち当たるかもしれません。一生懸命そばに近寄って、私たちは愛情があります、イエス様から受けた愛もありますから励まそうとも思います。でも本当のその心の奥底にある悲しみの部分に、一緒にその苦しみの極限の部分に手を差し伸べ、本当に同じところにとって共に泣いてくれるのはイエス様しかいないんですよ。なぜなら私たちはここにある自分を大事にする群衆と同じだからです。私たちはどんなに自分が努力し、どんなにイエス様のようになろうと思ってもできない現実があるんですね。なぜなら人だからです。だからこそ本当にこの十字架を仰ぐときに、私を救ってくださる本当のその救いが誠の救いなんだということをしっかりと受け取りたいと思います。イエス様だけが私を救ってくれる人なんです。皆さんを救ってくれるただ唯一のお方だということを十字架からしっかりと受け取りたいなと思います。そしてですね、私たちはそこで本当にイエス様終わってないんですね。私たちが本当に唯一救ってくださるその救い主というのは、さらにさらにそこから希望を与えておられるんです。そして私たちは永遠にその希望に生かされていくものだということを確認したいなと思います。38節と39節開いている方は一緒にお読みしたいなと思います。3、はい。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。イエス様はすべてのものを失い、本当にたったお一人で十字架の上で人となられて、この地の生涯を閉じます。その時昼であったのに、そこは闇となり、そして死を迎えた瞬間、神殿の垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けたと記されています。その状況を私たちは思い浮かべるだけで、昼なのに真っ暗で、しかもおそらく闇ですから、もう混沌とした、本当に恐ろしいような、そういう状況の中で、本当にこの世の終わりを思わせるような不気味さをがあったんではないかな ていうことを思い浮かべると思います。その混沌とした闇の中で迎えたイエス様の死でありました。しかしですね、ここで私たちは救われて、そして本当に唯一の救いであるイエス様の救いを受けているものとして、この十字架を見るときに、この闇を見るときに、この闇のところに来てくださったイエス様の姿を見るわけです。イエス様が死なれた瞬間、神殿の垂れ幕が上から下に裂けたと記されていると今言いました。天から地へ、この地上に向かってその垂れ幕が裂けたわけです。この垂れ幕は私たちと本当にその神様のご臨在される場所を分けている幕だと言われています。聖女では私たちはその幕の奥に入ることはできませんでした。決して神様がおられるとされているところを見ることはできなかったんですね。その垂れ幕がイエス様が亡くなった瞬間、しかも天から地に向けて裂けたわけです。私たちは生ける神の御顔を仰ぐことをその瞬間に許されたんですね。それは私たちが罪を許されるということであり、本当に旧約聖書から神様が約束されている罪に対する勝利の救いの約束の成就なわけです。本当に苦しみ抜いて、そして死を迎えられ、私たちが直視することができるような状況でない、本当にもうものすごい姿で十字架にでかかっているイエス様、そのイエス様がかけられていたのは、本当にここにもありますけれども、トゲのたくさんある茨の冠でした。しかしその本当に救いの成就、そのことを心に留め主を仰ぐときに、父なる神がそのこの地では本当に目を向けること、直視することのできないような痛々しいお姿で描かれたその十字架のイエス様が、黄金の冠を父なる神様からかけられた瞬間でもあるんではないかなと思うんですね。その時に神様のご計画が成就されているわけです。父なる神の御心がイエス様の死を通して成し遂げられているんですね。その時に本当にあなたは私の愛する子、私の心にかなう子として、イエス様にその傷ついて本当にボロボロになったイエス様の頭に黄金の冠が天の父なる神様から乗せられるわけです。私たちは本当に自分の罪を見ますと胸が痛み、そして本当に自分の愚かさに気づくと、なんでこんな風なんだろうと、そのことばかりに心とらわれてしまう、そういう一人一人であります。しかし本当にそこを救ってくださるイエス様がいらっしゃること、その時に私たちは自分を殺すほどに自分を責めてはいけないんですね。確かにこの十字架の時期、自分の罪と向き合わなければいけない、そしてそれは大切なことだというのは思います。でも自分が生きるのが辛くなるほど、自分が本当に歩けなるかなるほど、自分自身を裁くのはイエス様が望んでおられることではないと思うんですね。私たちはなぜ罪と向き合うのか、なぜこの時期その痛みと向き合うのか、それは私たちがそこから新しく生き直すためなんですね。 私はこのように罪深いから本当に天国に入れるのかな、私は救われてるのにこんなに性格が悪くてっていうのはすごい俗っぽいですけど、でもこんな身の上でいいのかな、本当にこんなに性格が悪くていいのかな、こんなこと思うようでいいのかな、そういうこと本当にやっぱり思うと思うんですね。特にこの受難節の節はやっぱり誰もが信仰があるならば、本当にイエス様の十字架を見上げているならば思わずにはいられなくなる時だと思うんですよ。でもその罪で自分を殺さないでください、自分を痛めないでください。なぜならそこで新しく力を得て生きるためにイエス様は十字架におかかりになったからなんです。だから私たちはイエス様の痛々しい十字架を見るときに本当につらいです。でもこの百人隊長のようにもう本当に私を救ったこの人は神の子なんだというところに立って信仰生活を歩んでいきたいと思うんですね。自分の罪と向き合う、それは新しい扉を開くことです。ぜひこの受難節に自分の罪と新しい形で救われたものとして、そして救われたものとしてその証人として歩む新しい自分を見つける時として、その自分の汚れと向き合っていきたいなと思います。お祈りいたします。